方番組ザザンラジオにようこそ。本日は日坂たっぷりの水曜アドランアーカイブをお届けします。と言いながらウロウモテレビの話をするわけなんだけど、
なんでやねん。
今回、まあ、10万人登録記念 YouTube のウロウモテレビチャンネルの、登録者数が10万人を超えたっていうことで、林と光大くんが裏表テレビの歌っていう曲を作って、で今各種音楽配信プラットフォームの方で配信してるわけなんですよね。でこれの売り上げはどうなるかっていうと、本来だったら作詞作曲の料金っていうのはそれぞれの方に入るっていうふうに考えがちなんだけれども、これに関しては実は MBS アナウンサーズっていう形で登録してるもんだから、まあ丸ごと MBS のポポないないになるわけですわ。
なんでやねん。
これは仕方ないお話であって、自分とこの局に在籍している社員が勝手にレコード出しましたとかっていう形になった場合、その収益っていうのは一応会社のものとして登録され、で著作権に関しても会社の方のっていう形を取るわけなんです。そのためジャスラックとかの登録っていうのも実はもう MBS で一括でっていう形を取っちゃってるもんだから、光大くんや林に入ってくるお金っていうのは売り上げがあったとしたってないに等しいんですよね、本来は。
なんでやねん。
ただしあくまでもそれは表向きの話であって、裏側に入ってしまうと、まあ次の賞与とかのところに一応寸し程度やるけど、まあそういうのは入れといてあげるわなっていう形の契約になるんです。まあここら辺のねどす黒い話をやり始めると、本当にね音楽業界と放送局の闇っていうのがめっちゃ出てくるんですよね。まあこの話は今回の話から外れるんで、ここでは除外させてもらうんだけれども、実は MBS アナウンサーズで出すんであんならば、なんでそれプラットフォームに出さへんねんっていう楽曲があるんですよ。それが以前にもちょっと紹介したと思うんだけれども、もんたよしなりが、まあ、作詞作曲してくれた楽曲、オーバーエンドオーバーっていう楽曲なんですよね。ただこれね、正直に言っちゃうと売れなかったんですよ、めっちゃくちゃ。
なんでやねん。
で結局これはもんたさん自身の黒歴史みたいな状態になっちゃってる楽曲であり、だからコンサートとかでも歌われることはまあないんですわ。なかったって言ってもおかしくないんですよね。実際に MBS の中でも番組で流されることもなかったしっていうことを考えると、まあそうだよねっていう部分があるんです。ただしあくまでもこれ何のために作られた楽曲かっていう話をしてしまうと、とりあえずアドランが放送開始10周年だから今から30年以上前かの話になってくるんだけれども、まあその時の記念として作ったっていう一面があって、でまあその記念で作ったまではいいんだけれども、その当時実は光大くんみたいに曲作れるやついるにはいたんだけれども、まあそういう裏側を知ってる人間であるがゆえにやらんかったっていう部分がありましてやな。
なんでやねん。
また作らせるとプレイ歌しか作れねえからっつうことで、結局まあプロにお任せしますみたいな格好になってるんですよね。ただこれまあさっきも言ったけれども、ジャスラックとかに登録するときにちょっとほの暗い話があって、いわゆる放送局の方で買い取りするか、あるいはその作曲者本人に管理をさせるかっていうのでだいぶ変わってくるんですよね。おそらくねオーバーエンドオーバーは MBS 買い取りの形を取ってたんちゃうかなっていう風な部分はあるんですよね。無論 MBS だけじゃなくって他の放送局、特に SBS と ABC は人のこと言えたきりじゃねえだろおめえっていう話がありまして、
なんでやねん。
まあそこら辺で言うと、もう SBS 静岡放送に関して言ってしまうと、まあ以前にもチロッと言ったケットウェイズっていうフォークバンド、フォーピースバンドがまあ局のアナウンサーと制作陣で作っちゃって、でやってたっていう、しかも静岡県内のイベントに結構引っ張りだこだったっていう話もあるんですよね。 でもね、楽曲とかを演奏するたびに入ってくるお金っていうのは全部、まあ言ってみたら SBS 自身が巻き上げてて、でまあとりあえずっていう形を取ってたわけですわ。まあここら辺に関しては会社員の悲しき定めと言いましょうか、放送局のそういう著作権管理に関して個別にするにはちょっとなっていうことがあってっていう話も出てくるわけなんです。ここら辺がね、大体書籍とその楽曲に関する扱いの違いって言ったらいいのかな、そういうのがあるわけなんですよね。でもう一方の方で言ってしまうと ABC の場合はもうあーた有名すぎる話がありますがな、特に道場養蔵アナに関して言ってしまうと、おはパソ絡みでまあ言ってみると楽曲出してるわけなんですよ。結構それこそアルバムとか個人レベルではないんだけれども、結構がっつり出してるもんだから、これどないなっとんねんっていう話になってくるんですよね。まあ多分ね、ものにもよるけれども、一旦会社の方に入れといて、で特別賞与っていう形で入ってた可能性はむちゃくちゃあるんです。まあもう一人ややこしいことやらかしやがという野郎がいたんだけれども、ここに関してはちょっと名前を伏せさせていただきます。
なんでやねん。
でも実際にそういうふうに放送局の方で自前のアナウンサーがまあ言ってみると自分のところの番組の絡みで、あるいは自分のところのまあ企画で楽曲を提供して、で配信プラットとかに流したりっていう場合の著作権っていうのは放送局の方で一括でっていう風な形になることがよくあるわけなんですよね。これで一番ややこしいことやってんのが実はベルタソなんですよね。
なんでやねん。
まあ福ちゃんのベルタとアイドル化計画っていうので2枚2曲出してるわけなんだけれども、2枚っていうか2曲出してるけど、彼女に至っては裏表テレビの歌までひっくるめと5曲出してる話になっちゃうんですよね。
なんでやねん。
ただこの話を触れ始めるとまた来週やらなあかんのっていう話になってくるわけだが、ただそういう風な形であったとしても、アナウンサーである以上は当然放送局からの給与っていう形で反映されるっていうのがオチになってるわけで、売れる売れないに関わらず一応リリースしたからにはっていう部分はあるわけなんですよね。だから放送局としては売れないだろうっていう予測のもとで楽曲買い取りっていう形を取らせてもらうなっていうことで交渉することっていうのがあって、だけどバカ売れした時にはちょっと色つけようかっていう風な形になってくるわけなんですよね。といったところで今回はここまで。それでは次回の更新まで、ごきげんよう。